ここからは片倉芳美さんの台湾エクスプレスをお送りしていきます。片倉芳美さん、台湾在住の片倉さんとつないで、お届けしているコーナーとなっております。さあ、それではこの時間、片倉さんとね、つながっておりますので、早速お呼びしましょう。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは台湾の片倉芳美さんをお迎えしましての台湾エクスプレス、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、冬のデザートの話をちょっとしたいんですけど。
はい
はい、台湾ね、いろんなデザートがあるんですけど、まあ夏のデザートっていうのは、まあ暑い時に食べるので当然冷たいもの、でこの時期っていうのはやっぱり寒いので、暖かいものを食べるんですよね。
はい、
でここでまたいろんなものがあるんですけど、今日ちょっとその中でいくつか お話したいと思うんですけどね。
はい、
まあ台湾ってこう漢方とかそういったものがすごく発達している土地なので、体を温めるっていうのは熱いとか冷たいとかそういうことじゃないんですよね。それだけじゃないんですよ。例えば食材によって熱を体に溜められるもの、
はい、
あと体の熱を解きほぐしちゃうものっていうのがこうあって、食材とかで基本的にもう初めから分かれてるんですよ。
はい、
一番わかりやすいのは、小豆。
小豆、はい。
小豆っていうのは基本的に体の温度を保つものなので、冬に食べるものなんですよね。
はい。
で、私たち日本人も、お汁粉とか冬に食べますよね。
そうですよね。はい。
うん。あれもそういう、こう、漢方というか中国医学、そういうこう、東洋医学に、こう、まあ、根ざしたものなんですよね。
はい、
逆に台湾では冬の、夏のかき氷の中に確かに小豆とかって入ってないですよね。ないわけじゃないんですけど、無理にお願いすればあるんですけど、やっぱ少ないんですよ。で、やっぱりこの時期、だんだん涼しくなってきて寒くなってくると、この温かいお汁粉みたいによく食べるんですよね。
はい。
ね、で、私はこのお汁粉がすごく好きで、まあ、よくね、食べるんですけど、実はね、台湾のお汁粉って日本よりも甘くないんですよ。
甘くないですか？
どちらかというと甘さ控えめなんですよね。
はい。
で、初めはそれにあんまりこう言われてみて、あ、そうかなっていうぐらいにしか思ってなかったんですけど、慣れてくると、はっきりわかるようになってくるんですよ。
はい。
で、私、時々日本に帰ってお汁粉なんか食べると、わ、どうしてこんな甘いんだろうって思うぐらいびっくりするんですね。
あ、それぐらいですか？
はい。だから例えばこう、日本だとこう、よくお汁粉を、よく自動販売機とかでも時々売ってますよね。
ありますね。
あったかいやつね。
はい。
で、あれ、ちょっと面白くて、なんかこう、日本に戻った時に飲んでみたら、すごく甘いなと思ったんですよ。
ええ。
もう台湾のに慣れてしまっていて。
はい。
だから日本の人は多分台湾に来た時に、まあ、そんなに頻繁にこう、お汁粉を食べるわけじゃないと思うんで、味が薄いなとか、ちょっと甘さが弱いなとかってあんまり感じないと思うんですよ。はい、こういうものっていうふうに思うと思うんですけど、なんか台湾に慣れると今度日本のやつはものすごく甘く感じるんですね。
片倉さんは逆にそういう感覚なんですね。
そうですね。で、台湾の場合、お汁粉って言ってもいろんな食べ方があって、
はい、
一番多いのは白玉団子を入れて食べるんですね。日本だとお餅入ったりしてますよね。
お餅の方がね、そうですよね。
で、あそこまでこう、重くないんですよ。
はい。
だから白玉団子とか、あとさつまいもとか、たろいもで作った芋のお団子があるんですけど、ちょっとこう口に入って入れた時に頬張るぐらいの大きさの柔らかい、お団子なんですけど、こういうの入れるんですよね。で、まあ、デザートとしてちょうど手頃な、感じなんですよ。
はい。
軽くもなく、重くもないって感じでね。で、こういうのを、食べるんですね。で、実際にこれ、台湾だとどこでも食べられるんですよ。
はい。
これもまた面白くてね、日本でデザート屋さんってないですよ、多分ね。
そうです。つい続けるね。うん、ですけどね。
デザートの専門店ってのは結構台湾あって。
はい。
こういう屋台とかお店がたくさんあるので、結構どこでもいつでも食べられるんですよね。
出会う確率が多いんですね。
はい。 だからもう定番なので、まあ、そう見ていけばほとんど必ずと言っていいほどこのお汁粉がありますよね。で、あと、まあ、他にもね、こう、冬のデザートっていくつかあって、これはね、ちょっとさすが日本ないかなと思うんですけど、ピーナッツスープっていうのがあるんですよね。
ピーナッツスープ？はい。
はい。で、これはピーナッツを、甘く煮込んであるんですよ。
へぇー。
ピーナッツとか落花生ってこう、硬いですよね。
はい、そうですね。
硬くないんですよ。
硬くないんですか？
うん。もう、水分を吸って煮込まれてるので、にゃっとしてるんですよね。
煮豆みたいな感じですね、そうしましたら。
そうですね、そうですね。だから、ピーナッツといっても全然硬さはないんですよね。
はい。
形は、かろうじてこう、ピーナッツの形してますけど、噛むと、ふにゅっとするっていう、ね。
あららら。へぇ、
ね、これ白いんですよ。
はい。
白いスープなんですね。
白いスープ。へぇ、
はい、で、これも、お団子を入れたり、白玉団子を入れたりして食べるんですけど、
はい。
これ多分日本の人は食べたことがない味なんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。あんまりないですね、ピーナッツね。
ね。で、今度は、ピーナッツスープとこのお汁粉の合わせ技ってのがあるんですよ。
はい。
半分ずつ入れてくださいっていう。
ええ
ー。で、それを混ぜて食べるっていう、ものがあって、
はい。
結構これはこれでまた別の味で美味しいんですよね。
ああ、そうなんですね。へえ。
なんか混ぜるっていうのも、両方入ってるっていう意味よりは、むしろなんか、1たす1が2というよりは、1たす1が2以外のものになってる感じなんですよ。
へえ。
だから新しいハーモニーなんですよね。
ああ、面白い。
だからこう、もう気分次第で、例えば私なんかオーダーするときは、お汁粉を8、ピーナッツスープを2ぐらいにしてとかね。
へえ。
そういうオーダーもできるんですよ。
じゃあ皆さんのお好みでやってくれるんですか？
そうですね。ピーナッツスープ多めに、お汁粉少なめにみたいな感じの合わせ技とかもできるので。
はい。
こういうのはね、結構自由にこういろんな味を楽しめる、ちょっと面白いところですね。
いや、楽しめますね、それね。
はい。で、最後にね、もう一つちょっとお話しておきたいんですけど、
はい。
戦争っていう名前の、まあ戦争ってのはね、仙人の仙、仙台の仙っていう字に、草と書いて戦争っていうね、ハーブがあるんですよ。
はい、ハーブの。
で、このハーブを煮立てて作った真っ黒なデザートがあるんですよ。
真っ黒な？
はい。で、これ、戦争ゼリーとか言うんですけど、煮立てて真っ黒な、こう、汁が出るんですよね。
はい。
で、その汁を、常温にしておくと固まるんですよ。
へぇー。
で、夏場は、これを冷やして食べるんですね。
はい。
で、冷やしておくと、ちょっとプリンみたいに、こう、つるんとこうした感じになるんですよ。ところが、これ、あったかい状態で、こう、加熱しておくと、液体なんですよね。
あ、トロトロしてるんですか。
はい。これがだからもうトロトロっていうかもう完全にこうスープ状になるわけですよ。
もう水系なんですね。へえ。
はい。で、この戦争、まあ、夏場でゼリーっていう言い方が正しいと思うんですけど、
はい、
この、冬は戦争スープっていうふうに我々呼ぶんですけどね。
はい。
で、これもまたちょっと食べ方があって、出てきた時はこう温かいんで、こう、まあ、サラサラっていうか、してるんですよ。サラサラっとしてるのが見る見るうちに固まってくるんですよ。
熱が。
冷めてくる。
冷めてくると。
はい。だから食べてるときはどっちかっていうとサラサラっていう、サラサラと熱い状態なので、
はい、
まあ、それを飲むのもありなんですけど、食べてるうちだんだん固まってくるんですよね。で、固まりつつある状態のスプーンで食べる。
は
あ。で、これには、ちょっとピーナッツスープだとか、お汁粉には入れないものを一つ入れるんですよ。それ何かっていうと、硬いピーナッツを入れるんですよ。
こちらは硬いピーナッツ。
はい、硬いピーナッツを入れるんですよ。で、もしくはね、硬いピーナッツをね、砕いてあるものがあるんですよ。
ああ、
硬いピーナッツを小さなビニール袋に入れて、わざと叩いてある。で、そのバラバラになった、そのピーナッツを、その戦争スープの上に、こう、乗せてとか、かけて食べるんですね。
あ、じゃあなんかちょっとふりかけみたいな感じですね。そしたら。
そうですね。だからこう粉々になってるわけじゃなくて、ちょっと粒が残ってるぐらいの潰し方なんで。
あ、食感があるんだ。
なんかちょっと食感がまたちょっと独特なんですよね。
そうですね。 わあ、すごい。
で、これは不思議なことに、お汁粉とかピーナッツスープには入れないんですよ。
入れないんですか。
お戦争スープの場合のみやるんですよね。
わあ、へえ。
で、これ、いずれも全部、このピーナッツスープも、このお汁粉も、お戦争スープも、だいたい日本円で200円から250円ぐらいなんですね。
はあ、手頃。
だからこう、例えば二人三人で旅行されるときは、はい、みんなで全部別のものを頼んで、ね、こうシェアするとかっていう食べ方も面白いですよね。
あ、そうですね。へぇ、
はい。だから、まあ、暑いときには暑いときの、寒いときには寒いときのデザートを食べるっていうのが、まあ、台湾のデザートのスタイルなのかなと思います。
はい。ということで、まあ、片山さん、そうすると、先ほどの体温のね、部分もありますけど、まあ、そういうとこも、こう、食に絡んでくるってとこなんですね。
そうですね。でもこれね、健康を考えてるんですね。
はい。
例えば夏に体を冷やすものを食べると体悪くなりますよね。寒い時は、体悪くならないけど、寒い時に暖かい熱を保つものを食べれば、結構、寒さに耐えられるっていうことなんですよ。
そうですよね。
だから、理にかなった、食べ方ですよね。
はい、ありがとうございます。台湾エクスプレスお送りしてきました。お相手は台湾在住の片倉恵志美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。